藤沢のフットボールフリークの皆さん、こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。私が MC のかつお節石川です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、エブリサのチーム情報はもちろん、そして世界の情報、日本の情報全部お伝えできたらなと思っております。そしてエブリサ藤沢ユナイテッドはですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、それに向かって一緒に上昇していっちゃおうかなというコンタの番組でございます。そして今日は、いやー、一部リーグの結果報告となりますので、皆さんどうぞお楽しみに。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで始まりました、エブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の穴見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今回の準レギュラーでもあります井野選手、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてゲスト、先週に引き続きカウアン・アンドリアッチ選手、選手じゃないカウアンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カウアンさん、とビビッとしました。あれみたいな、い
や、助っ人外国人のね、スタンスがどうしても見えてしまってすいません
いやいやいや、もうあのできることであれば
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただね、ごめんなさい、ちょっと皆さんに改めて言っておきたいのが、11月14日の収録が今流れてるってことなので、すいません、我々16日の結果知らないんですけど、勝ったって手でいきます。はい、よろしくお願いします。やりました、
やりました、
皆さんやりました、
やりました、
ありがとうございます
ありがとうございます。
いや、まさかね、はい、あんなゴールが決まるとは、
はい、
意外な選手点決めましたもん ね、
すごかったですね。
すごかった、すごかった。で、桜井さんも、はい、なんか椅子から転げ落ちたあんな感じになるかっていう、あれ何点目でしたっけ桜井さん、あれ
4点目、
あ、4点目、劇的だ、劇的だ、
もう試合が決まったってことですね、
そうです、4点差ついて決まったみたいな感じで、で、あとはちょっと記憶にはないですけど、何点か取ったんじゃないかなっていうことなんですよね。まあ後ほどね、またインタビューとかね、聞いていただけたらなと思うんで、はい、それをお楽しみにということです。そして今回はね、鹿島アントラーズの、まあ、オフィシャルスタジアム DJ でもありますカウアンさん、そしてこの湘南エリアの、
はい、
マッスル層本山と言っていい牛耳ってる男と
ありがとうございます。
いうことで、お話をねしてきたんですけど、前回はね、トレーニングしてお酒飲むのやめるのきついなみたいな話から、はい、ね、井野さんもちょっと
ですね、迷っちゃいましたね、どうするか。
やっぱね、勝った時ぐらいやっぱ飲みたいですもんね
はい、
ちなみに、あ、でもロナウドとかそういうの飲まないんですよね。
ですよね、多分ね。そうですね、まあ、クリスティアーノ・ロナウドは確かにお酒は一滴も飲まないですね。
はい、みんな大好きコカ・コーラも飲まない。
あ、そうです、
有名なやつ、
ね、有名ですよね、CM で、ね、ね、記者会見の時にちょっとこう横にずらしたっていうので、
いや、そうそうそう、いや、自分だったら絶対ずらさないで普通になんかバッグかなんか入れて持って帰りますけどねラッキーと思って持っていけるんだったら持っていきたいと思うから、
徹底されてる、
徹底されてますもんね、
と思いますね。逆にブラジルのロナウドとロナウジーニョはすごい飲みますね、
飲みそう
めちゃくちゃ飲みます
だってもう、ね、申し訳ないですけど、あのフェノーメノと言われた方のロナウドに関しては、はい、飲んでる体型ですもんね、もう今。
あ、そうですね、あのだいぶサンバに多分ビールと、
はいはいはい、
楽しんでると思います。
あ、そっか。いやでもそれぐらいね、 QOL って言いますから、そこら辺のバランス難しいですよね。
そこで言うと確かに意外とあの普段結構せっせいね我慢してやられてる方も、うん、まあこういう時はいいでしょうっていうので、はい、しっかりその時は食べて、飲んで、楽しんで、その後まあしっかりちゃんと体を動かしてやれば、
はいはいはい、
そこはなんとなく問題はないのかなっていう、いや僕はそう考えますね。
いやそうですよね、はい、か自分もなんか健康志向の友達がいて、なんか自分の思ったようなスケジュールでメニューとかが組めなかった時イライラするって言ったんで、
う
ん、健康じゃなくないっていう、
もうね、そうなっちゃうとね
イライラしちゃった。
若干その要素を持ってる方も実は結構ジム多くて、はい、やっぱジムにこう行けなくなっちゃうとイライラしちゃうっていう、まあ、だからそうするともう完全にジムジャンキーですよね。
ああ、はい、そういうモード、
もうモードに入っちゃってるんで、だそうすると結構、うん、なかなかやっぱりこう成果っていうのもやっぱこう毎日行けばいいってわけじゃないんですよ。ジムってやっぱ筋肉ってちゃんと休ませるっていうこともやっぱり重要で、やっぱそのためにはこうバランスよくトレーニングハードにやった後は1日2日しっかり休む、これが結構大事です。
いやそうですよね、なんかやっぱこの楽しくやるっていう、楽しく思ってできる
って
一番大事ですもんね、きっとね。
もうトレーニングは本当に一番結果が出るのは、まあ、どうしてもやっぱこう2ヶ月3ヶ月先になるんですよね。1回やってすぐ結果が出るんじゃないんで、
確かに。
やっぱそうするとそれをその工程をこうねこう楽しんでいくっていうことがやっぱ一番大事です、ね、
いやそうだよな、
はい。
まあ、井上さんもやっぱ選手として出てるじゃないですか、はい、やっぱ筋トレみたいなのってその、ね、結果が出づらいですけど、はい、うん、この試合終わったら、はい、ビールが飲めるって思ったら、はい、めっちゃ最後力出ません？
めちゃくちゃ出ますしなんなら試合中あんま水飲まないかもしれないですね。ちょっと乾かしといて、乾かしといてそこにビールを流し込む。
桜井さんちゃんと言わないと。
いやでもパフォーマンスは出るんですよ。パフォーマンス、
パフォーマンスは出るんですか。
そうなんですよ。で出やれば
気持ちの面
で出ちゃう。そっちの方が、はい、いいかなっていう。
その気持ちの面とか、気持ちの、はい、ご褒美的な人参作戦じゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。
そうかそうか。
確かにそれ言われると、僕の場合はもちろんビールも好きなんですけど、やっぱトレーニングめっちゃハードに頑張った後に、まあね、飲むそのプロテインだったりとか取るいわゆるものっていうのもなんかいつもよ同じものになんですけど、飲んでるのは同じものなのになんかすごい価値のあるものを飲んでるみたいな勝ち誇った感が
はい、はい、これがあの後の我が血となり肉となりみたいな。
そうですそうです
なんかみんなやっぱおのおの楽しんでますね。試合中ビール飲みたいから頑張るとか、このプロテインを美味しく飲みたいから頑張るとか。あのみさん、なんかその楽しみ何があるんですか。
いや僕はだって皆さんほどそんなストイックでね、あのないから。
いやいや、いやいや、他から見たらストイックなんですよ。
いやいや、僕はあの何でもですね無理しすぎないっていう風に思ってますから。
いや、アナミさんいろいろオーガナイズしすぎですから、
ね、いやいやいや、いい加減で止めとくっていうところ。
そんなないですか。聞いたことないですか、うんうん、あの自分でフットサルチーム5個入ってる人聞いたことないんですよ
いい具合で5個なんですね。
いい具合で5個、いやいや、でもね、おかしくないですか。
たまにしかないってこととかもある。フットサル3つのサッカー2つ、
はいはいはい、
っていうサッカーの部活とか入ったことないのが僕です。
すごいですサッカー未経験でここまでチームに入る
すごいす、ね、
モチベーション。
いやいや、もうあの素人として素人代表になろうかと思って。
はい、それはもう嘘つけって周りから言われますからね。桜井さんは何か楽しみあるんですか。
そうですね、
仕事やってたりとか、まあね、家庭があったりすると何かね。
そうですね、まあでも僕結構エブリサのなんか練習とか試合見てるのは好きですけど。
あ、
試合はでもちょっとあれかな試合はちょっと胃がキリキリするんで、
はいはいはい、
なんか練習とか見に行くのは割と
さ、あれです、多分子供のサッカーとかと見てる感覚に近いですね。なんか
そうそうですね、
自分も結構子供のサッカーとか見てるとすっげえ楽しいんですよ、はい、でなんか別にわーって言うわけでもなく、はい、頑張ってんなーって思って、うん、だから井野さんとかが頑張ってるのを見て桜井さんは頑張ってるなーって楽しいなーって、
うん、よしよし、すごいことですね、う
ん、
ねこれ
井野さん聞いてください、はい、だってこの前あの新しい方が入られたじゃないですか、はいはい、うまい方
なんかリンクですね、
はいはいはい、入った時の練習で来てる時に、うん、 あのエブリサのディフェンダーが結構やられてたみたいな話した時に、はい、じゃあすごいいい人入ったんですねって僕は言ったんですよ、うん、そしたら桜井さんいやでも本気出したらまだうちのディフェンスもっとやれるみたいな謎のかばい方して何そこでなんか
いやまだと、
うん、まだいや うちのディフェンスまだやれるからみたいな入ったからいいじゃんってい
うそれもうちじゃんって思うけど
そううちなのになんでそんな悔しがってんだろう
みたいな思いがある、
ね、親心がすごくて
嬉しいな、
はい、あれは不思議な感覚だったんだよな、うんうんうん、
代表でありだから一番のファンなのかもしれない
ですね。いやそうですね、
嬉しいですね、
その分やっぱ情熱が裂ける、
ね、素晴らしい、いい話、いい話聞けたな。
そうですよね。ちなみにカウアンさん、ここ最近で一番情熱裂いたことってあります？
そうですね、まあ基本そうですね、もうやっぱ国が国なんで、はいはい、イタリアとブラジルなんで情熱の塊なんですよ。
すごい、
は
い、
まあ、むしろ情熱しかないぐらい
しかないっすね
っていう、まあ思って毎日こうやってるんですけど、まあでもやっぱりなんていうんですか、その今やってる活動で、
はい、
まあ、9月にあの茅ヶ崎の方でこうフィットネスのマッスルビーチ湘南っていうのをやらせていただいて、まあそこのやっぱり準備だったり当日に向けたこうモチベーションだったり、あと選手たちをあのフィジークってよく言われるこう体を見せる、筋肉を見せる選手たちをこう集めて、まあそこでこうマッスルコンテストをやるっていう、そこに向けての情熱はもうめちゃくちゃやっぱ3ヶ月間はすごいやったなって思いましたね。
ちょっと待ってください、今ちょっとあれって思ったんですけど、そのマッスルビーチでスタジアム DJ の力って発揮されてるんじゃないですか。さてはよくだって、ね、はい、筋肉のその、ね、うん、ね、コンテスト掛け声、ね、
うん、あ、そうです、うん、もうあのそういった掛け声も、まあ、よく言われるのがね、
はい、
肩メロンとか背中冷蔵庫とか
腹筋板チョコみたいな
こと
言ったりとか、
そういうのもやっぱり演出としてちょっとこう会場に参加していただいてる、
はいはい、
まあ、方にこう煽ってちょっと声が掛け声してもらうっていうのはやっぱりやらせていただきました
ね。いやそうですよ、はい、うわ繋がってる。
そうなんですよ、意外とちゃんとね、こう今やってる活動とそのフィットネスっていうのが、はい、まあ、全部が一つの、ね、目的はやっぱり一つで、まあ、情熱をかけてそこにはやってますね、
めっちゃ楽しいんじゃないですか、
は
い、
なんでやっぱ喜びますよ、マッスルたちはやっぱ褒められると、うん、
しかもカワンさんみたいにいい声でうわーってその、うん、ね、ボルテージ上げてくれたりすると、
そうですね、
なんか今日張りというか乗ってるな筋肉みたいな調子いいなってんの多分あったりするんでしょ。
ああいうのが多分そうなんですよね、普段やっぱ結構こう、まあ、ストイックに自分とね、はい、ジムと向き合うことがやっぱ多いじゃないですか。そうするとああいう会場でこう、ね、たくさんの方に見てもらって、
うん、
わーってこうなってるのを、まあ、見ると、まあ、さっきのあの感覚と一緒かもしれないですね、はい、マッスルたちが、まあ、自分の子供かのように今日も頑張ってるなみたいな、二度元いい感じだ
ね、育ってるみたいな、すくすく育ったなっていう
なるほどっす、ね、だから僕が最初にあの川端さん紹介してもらった時はその可愛いマッスルたちをどう見せるかどう生かすかみたいな、そんな相談があったんですよ。
うーん、
割とね、あの皆さんストイックに頑張るんだけどこう消極的な部分もあったりとかみたいな、
そうです ね、
そのマッスルたちをどう生かすかみたいな相談だったんで、
あ、マッスル
そんなのめちゃくちゃあるじゃ
ない、大会全部じゃなくてもそのマッスル個人個人にフォーカスして、
個人個人ですね、そうですね、湘南にめちゃくちゃマッスルやっぱり多いんで、それをまあどうこう湘南発信でまあもっと知ってもらったりとか、あとはそのマッスルたちでまあこの湘南を何かこう盛り上げるような、まあ例えばですけどね、あの福祉マッチョとか、
まあ
農業マッチョとか、そういったところでこうなんか地域を盛り上げていけるような、
最高ですよね、
そういった活動をまああの見据えて今このマッスルビーチっていうのもやっていまして。
なるほど、
そうなんですよ、
だからもう各所に必ずマッチがいるみたいなことをね、
はいはい、
できたらねなんていう話をしてたんですけど、はい、一応あのまだ企画中ですけどね、来年の2
月の
スポーツパークで登場していただこうかなと思ってまして、藤沢の駅前でマッチョたちが見れるという今企画をしてますので、
駅前で合法的に服が脱げる
でも北口だ
北口だ
北口だ 大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫ですかね。
イベントだったら、
イベントだったら整えとかないと結構雰囲気とか、
そうですね、
やりますよってちゃんと。
あ、でもあらかじめ、ね、プロレスの方出てました。
あ、そうそうそうそう。まあでもそもそも北口がダメで南口 OK っていうのが本当に僕らが思ってるから、意外と北も受け入れてるかもしれない。
徐々にね。そうですね、
マッチを徐々に北上させ
て、まあ北上させていくこともやっぱ一つの、ま
あね、北上計画もあるんですか。
北上計画もちろんもちろん。
農業マッチョは多分おそらく北部の方が、ね、まあマッチするのかなっていうところで、まあマッチでね、マッスルでマッチョをしっかりちゃんと街を、まあ、盛り上げていくっていう、まあそういったことも一つの、
あ、確かに、はい、うわ、いないかな、その北部とかの山奥とかの、あの年寄りマッチョ見たいっすね。仙人みたいな、達人みたいなキャラ付けとしてかっこいいじゃないですか。なんか
急に出てきた、
急になんか一切無駄のないけどちゃんと体
できてる
できてるみたいな、
そうですね、
機能美みたいな。
なるほど、
はい、これ完全に農業特化型だみたいなのもあったらいいですけどね。
そうなんですよ、まあやっぱり情熱はね、そういったところにこう、まあ、日々注がれてるのかなとは思いますけどね。
なるほど。じゃあ、あの美さん、じゃあもうカウアンさんの知り合いで、うん、じゃあ、うん、カウアンさんのそのマッチョあの、うん、アウトプットみたいな全部広げていくところ、うん、ね、エブリッサとかにもね、やっぱこれ似たような、ね、うんうんうん、状態じゃないですか、うんうん、いや知ってもらうってことで言ったら、うんうんうん、なんか共通点とか、なんかこれからマッチョシナジーみたいなあったりしないですか。
僕あのエブリッサの一応候補ではありますけど、マッチョの候補ではありません。
じゃあエブリッサの候補として、そのカウアンさんからあの、ま、マッチョインフォメーション聞いたわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからそれを聞いた上で、なんかエブリッサでなんかこういうのないかなとか。
そうですね、でもやっぱりその足が速くなるためには胸筋も大事だとかってい
う、ね、
説もありますし、はいはいはい、まあ、昔はね、そんなにあの走るために鍛えるってどうなんでしょう、なかったのかな、サッカーの世界って
。いや、あんま、あん、いや、わかんないですけど、でもそんな聞いた感じはないですけど
ね、やっぱりそういうのがね、今は明らかになってる部分もあるし、うまく、まあ、コラボレーションというかね、できて、
そうですね、
まあ、エブリサの選手が後々マッチョになっててね、
はいはいはい、
マッスルビーチとかね、
マッスルビーチって どんな部門があるんですか。
ですね、今は基本的にそのマッスルコンテスト、はい、それとあとはベンチプレス大会とか、うん、
はいはい、
で一応今回のそのマッスルビーチ湘南ではマッスルボンっていうのをやったんですよ、うん、ボン踊り、いわゆる町のお祭り、
あ、そうです、駄菓子屋ロックのトシ君がね、
はい、関わって、お手伝いしていただいて、はい、プロデュースっていう形で、うんうん、まあ、マッスルたちがいわゆる盆踊りを踊るっていう、うん、まあ、ちょっとこうマッチョポーズを
見
ながら、
はいはいはい、
まあ、実際にこうレクチャーしていただいた振り付けを、うん、まあ、みんなで踊るっていう、まあ、だから町のこうなんていうんですかね、お祭りにこう、
はい、
うん、マッチョたちも一緒に参加する、うんうん、結構やっぱりどうしてもマッチョたちと距離をこう感じる方ってすごくやっぱり
マッチョって距離だから消極マッチョみたいなのが出てきちゃうんじゃないですか。
そうなんですよ、
消極マッチョです
けどね。実はマッチョたちってめちゃくちゃ律儀な方がやっぱ多くて、そうなんですよ、あのやっぱりどうしてもこう怖いっていうイメージもやっぱ持たれるっていうのがやっぱ悩みらしくて、僕はなんかそこをもっとこうなんか身近に感じてもらいたいなみたいな。
超身近に感じてもらいたい。そんな距離感あったんです、知らなかったな。でもこれはマッチョサイドからのカウアンサイドからのあれだから、そう感じてたんだ。なんか
いや、男からしたらね、やっぱ憧れですよね。
憧れそう、憧れ
そ
う。
そうなんですよ。なんで、まあやっぱりマッチョはマッチョなりにやっぱ悩みを抱えていて、まあそこをやっぱりこうね、問題解決じゃないですけど、まあ、僕がやっぱりこの、まあ、マッスル活動を、ね、こう湘南発信でやっていくことによって、まあマッチョたちが世の中過ごしやすく、生きやすく、そして皆さんがもっとマッチョに興味を持っていただけるような、そういった活動をね、普及できたらなっていう。
こんなこれ成功したら藤沢にマッチョ集まりますよ、だいぶ。
あの藤沢マッチョ計画っていうのは、まあ、あの地面下で今進んでますんで、
まあ、藤沢マッチョ計画、
はい、町にやっぱりこのベニスビーチっていう、ね、はい、まあ、そのロサンゼルスの、うん、まあ、ゴールドジムとかがこうアウトドアで外に、うん、まあ、トレーニングマシーンとかそういった器具を置いてるところがあるんですけど、実は鵠沼海岸もやっぱり同じようなそういったこう外でもう海沿いでトレーニングができるような、うん、そういった活動っていうのも、まあ、やっていきたいなっていうところがあって、
いや、そう、海沿いのトレーニングがやっぱ一番なんか目玉な感じします、うん、
気持ちいいじゃないですか、
そう、羨ましい、ね、歩くだけでもいいし、うん、全然
ぱ確かにな、
鉄棒でもね1個2個あると違います
よね。そうなんですよ、もともとねやっぱりこうスポーツ盛んなエリアなんで、まあ多分そこって あれば絶対に活用されるっていうところと、あとはそのねこう活用の仕方、例えばこれ海外だとまあ、ブラジル、まあ、リオもそうなんですけども、はい、アウトドアのフィットネスっていうのがそのビーチ沿いの、まあ、ゴミを拾うことによってビーチクリーンしたもので、うん、その拾った量に応じてその外のマシンを使える時間が決まってたりとか、
めっちゃ面白い、それ
面白いじゃないですか。
それ、めちゃくちゃいい。
街も綺麗になって、かつ、ね、健康にもなって寿命もやっぱり長くなれば、やっぱりそれだけ。
うん、これ全パクリしましょう。なんか全パクリ。いや、これめっちゃいい。
パクリというか、
パクリというか、一緒にやりましょう。
ロサンゼルス、リオのものをパクロっていう、そういう話。
そうそうそう。そうだからもう、藤沢市がもう全部、パクって全部やってほしいんですよ、も
ね、やってほしいですね。
そうなんですよ、
で、
は
い、いいですね。
この活動っていうのはまずはそうなんですよ、やっぱりマッチョたちをもっともっとこう前面に立てて、やっぱりこう一緒にやっていきましょうっていう、まあそうやって集うことがやっぱりまず一つきっかけなんで、
まあ、いいですね。なんか
めっちゃいいかも。
やっぱもともと藤沢とか湘南ってサーファーとかがあるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、それ一つの文化だと、なんか新しい文化のなんか匂いが
します。いやだいぶする、はい、だいぶする。
なんか僕あの両国に住んでいたことがあって、はい、両国ってあのお相撲さんが、はい、あのいるんですよ街中に、はい、でなんかチワワとかを散歩してたりして、はい、なんかそれがこう普段の光景にあったりして、はい、なんかすごいいいなと思って、うん、まあ、なんか普通にいたらちょっと怖いかもしれない、ね、お相撲さんがチワワとかをなんか、はいはいはい、散歩させてて、なんかそれをこう街がこうな、そうかそうか、受け入れてるっていうか、なんかもう一体化してるような感じ、
ね、両国だからこそみたいなね、
すごいいいなって思ったんですけど、
確かに、なんかそう、確かにマッチョがゴミ拾いしてたらね、
そうなんですよ、ゴミ拾いしてる藤沢のビーチみたいなのがすごいいいな、
いいですね。
でこの使ったやつでこのトレーニングができるぜみたいなことをショート動画とかに上げてたら、ね、あのただただあのマッチョが見たいあのご婦人の方々とかも喜びますし、
そうです、確かに、
で街も綺麗になるし、マッチョはあの、ね、器具使えるし、いいことしかない、
ないんですよ。でやっぱりね、あのジムとかもそうなんですけど、器具って何かこうね特別一回設置をしたら、はい、もうそのままずっとね活用できるっていうところで、うんうんうん、まあ、お金も実はそこまでかからないですよね、はいはいはいはい、で健康になれて、まあ、人のためにもなって、はい、かつ、まあ、喜んでいただけるっていう、で一番喜んでいただいた、まあ、マッチョたちがそれをまた喜ぶっていう、全部循環してこう回ってくるみたいな、
その活動がねみんな人が人を呼んでそのコミュニティになっていったら、
ね、そうですね、
まあ、そういった熱量とかまた情熱の広がりもあって、また新しいことにもつながるかもしれないし、
カルチャーがやっぱりそこにこうできるっていうので、まあちょっと今それを目標に、
うわ、
そうですね、
いや、
まあ、
きた、
まあこれでちょっと地面下に進んでた話を今ちょっと一回上げてきたんで、まあこれを一気にドーンと来年に向けてさらにさらに盛り上げていけたらなと思ってます。
いいな、ちょっとね、もしかしたら、いや藤沢市役所の方々ね頑張ってるのも十分承知です。これは番組の意見じゃなくて僕個人の意見ですけど、もしかしたらワンちゃん使える税金がちょっとねあるんじゃないかな。わかんないですよ、わかんないですよ、まあ、頑張ってらっしゃるのも分かってます、でも分かってるんですよね、もうちょっとなんか見てみたら、あれもしかしたらこれマッチョ計画に使えるかもなみたいな。
いやそれ嬉しいですね。
やばいやばい、すごい喋っちゃってる。はい、ということでね、もうこのマッチョ計画のお話があって、この後インタビューの方をね、はい、聞いていきましょう、うん、もう我々は勝ったという体で、うん、聞いていきますので、うん、あの僕らに恥ずかしい思いがないような感じになったら嬉しいなというところですが、まあ、ただ選手たちは頑張ったということなので、うん、まずはね、インタビュー聞いてください、どうぞ。
はい、それでは試合の振り返りをしていきたいと思います。見事勝利しました、5対1、最後ラストワンプレーで1点入って、あのミッションであった4点差というのを達成しました。もう最後ちょっと三上選手が負傷したりいろいろあったりしたい、もうめちゃくちゃでしたが、素晴らしい最後結果を出してくれました。はい、これでブロック優勝となりましたので、順位決定戦に12月向かっていきます。はい、で監督 と2得点を挙げた稲塚選手のインタビューありますので、
ちらを聞いてください。どうぞ。
はい、それでは犬塚桃李選手に来ていただきました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
後半スタートからの、今日はスタートとなりましたが、はい、どんな気持ちでピッチに入りましたでしょうか。
いや、もう今シーズン最初だけ点取って点取れてなかったんで、今日は絶対ヒーローになろうと思って臨みました。
見事本当のヒーローになって、チームをグループリーグ突破へ導いてくれました。はい、結果としてはレッドカードという形になってしまいましたが、はい、チームを次に、ね、つなげる活躍をしていただけたのかなと思います。はい、2点目、決めた時どんな気持ちでしたか。
いや、頭真っ白です。イエローもらってんのも後で気づいて、まあでも半回気持ちなかったら取ってないんで。
そうですね、もう気づいたら上半身裸になった、はい、そんな感じですかね。
みんなが決勝リーグみたいなのは勝ってくれるんで、
残念ながら次戦はちょっと出場停止になりますが、はい、まだあと2戦あって、そこを勝ち切ると、自動昇格になるんで、はい、そこへ向けてじゃあ一言お願いします。
はい、次節出れないですけど1本勝って、その次より出れるんですよね。その次はまた活躍するんで応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。犬塚桃李選手でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
佐藤隼人監督に来ていただきました。
ありがとうございます。
いやー、お疲れ様でした。
はい、疲れました。もうい
やー、疲れましたね。ちょっと今の正直な感想を教えてください。
まずはホッとしました。すごいミッションだったんで、正直言うとここ2試合で11点取らなきゃいけなかったので、まあ、そこを達成できたのもすごい良かったなと思います。
そんな中でも見事采配が当たるシーンが、多々見られました。選手たちを信じて、送り出した、そんな場面も見られましたが、これでやっとグループリーグを突破しただけであって、ここからがスタートだと思います。ここからの戦い方、一言お願いします。
そうですね、もう各グループの首位チームでの争いになりますので、まあ、一筋縄ではいかないなっていうところはあるので、まあ、ちょっと分析する時間もないので、映像もないですし、まず自分たちがやるべきことをもう一回整理するというか、やらなきゃいけないことを含め、整理する時間を作ろうかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ今日はですね、たくさんのギャラリーに来ていただきました。その皆様に向けて、一言お願いします。
そうですね、今日はありがとうございました。まあ、YouTube 映像とかいろんなところで見てくれてる人もいると思いますけど、まあ、まずは、目標達成できたので、次に向けてまた頑張っていきます。12月7日、また順位決定がありますので、また会場に来ていただいて、たくさんの応援と声援をよろしくお願いします。
ありがとうございます。お疲れのところありがとうございました。佐藤隼人監督に来ていただきました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
いやー、まあ何はともあれね、エブリスター藤沢ユナイテッドの選手の皆さん、そしてコーチ陣スタッフの皆様、そしてファンの皆様、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
何やと思うの、頑張ったっていうのはね、うん、絶対あるんで、これがまた来年につながっていくので、これは楽しみですね、来年も。いや、これはまたね、改めて時事集でさ、来週ですか、また来週の方でね、またお話ししていきたいなと思っております。さあ、ということで今回のたくさんお話しいただきました、マッチョ計画も本当に楽しみです。カウアンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会があったら、オブリガドー、また機会があったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回も、桜井さん、そして穴水さん、そして井野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、また来週お会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。